主税人は本当に素晴らしい祈りを捧げました。神様、罪人の私を憐れんでください。お許しになってください。きっと宮の祭司は生贄を捧げていたに違いない。流される生贄の血を見ながら主税人はこのように祈ったでしょう。ただ贖いが全うされ、血によってのみ人間は再び生かされるようになります。私たちはイエス様の血潮を心から受け入れ、これに感謝を捧げるべきなのではないでしょうか。エペソ書5章の中3節にパウロは、悪組に引き出される者は皆光によって明らかにされます。明らかにされた者は皆光だからです。努力して反省して立派になることではなく、悪組に引き出されることが大切であります。もし私たちがだんだん汚れ果てた自らの真相を主の光によって教えられ、イエス様の血潮を受け入れ清められていくなら、私たちには暗いところがなく、すべてが光となると、ここではっきり約束されています。我々の生活を支配する支配者は誰なのでしょうか。清い御霊なのでしょうか、あるいは悪しき霊なのでしょうか。悪魔はただ暗いところを支配します。ですから私たちのすべてを明るみに持ち出しましょう。すれば喜びが訪れます。結局信ずる者の心も悪魔の仕事場であるか、あるいは聖霊の宮、主の持ち上がる器であるかのどちらかです。パウロはコリント第一の手紙の6章に次のように書いたのであります。297ページです。コリント第一の手紙6章の中9節に実節をお読みいたします。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないなのです。のですか。もう私は自分のものではない。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を思って神の栄光を表しなさい。まあ、ここで二つのうち一つを選べなければならない。自らの誠のありさまを主の光に照らしていただかず、このまま祝福のない日々を送っていくか、あるいは主の御前に居表し、自らを堪忍する者、貪欲な者、不正な者として認め告白し、驚く福に預かるか、このどちらかを選べなければならない。正直になろうと思えばなれます。なあちダビデのように、主よ試してください、示してください、教えてくださいと祈る年は必ず恵んでくださいます。エレミア哀歌の中で次のような箇所があります。私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう。主の元に立ち返ろうと思えば主は必ず恵んでくださいます。